藤沢歴史探訪、今月は大場城の歴史をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは郷土歴史家の宇津さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう大場城、知れば知るほど興味深くなりますし、はい、話を聞けば聞くほどちょっとわからないこともたくさん増えてくるような、そのちょっと魅力的な大場城ですね。
そうですね、先週はもしかしたら分かりづらかったかもしれません。リスナーの方は申し訳ございません。ただちょっとこっちもですね、いろいろと魅力を伝えたいので、何卒ですねこれからもお付き合いお願いればと思います。
本当にいろんなお話をねしていただいていて、皆さんもですね、本当にこう知ってるところと、あ、そうだったんだって言ったところと、きっとねたくさんいろんな感情でお話伺っていると思います。さあ、いよいよなんですけれども、今日はですね、大場城の発掘調査について伺っていこうと思います。これまでに発掘調査というのは宇津さんこうしたことはありますよね。
そうですね、私がですね調査担当者として掘ったのでももう2回はあります。で、じゃあこれまで何回ぐらい掘ってたのかといったらですね、もう10回以上ですね大場城は掘っています。
いろんなところにいろんなものがあるんじゃないかななんて期待してしまうんですけれども、はい、今までの発掘調査でどういったことが分かってきたんでしょうか。
はい、まずですね大きな点なんですが、大場城の廃城、つまり亡くなってしまった時代を一つ考えるものが見つかりました。と言いますのは、大場城がいつ廃城になったのっていう話があったと思います。その中でだいたい文書化するとこれぐらいじゃないかな。具体的に言いますと、小田原北条氏の初代伊勢宗瑞が攻めて、それで使われなくなったっていう話をしたと思うんですが、それが1512年という年代になります。で、一方江戸時代の終わりの方の文書では1590年、つまり小田原北条氏が使って、小田原北条氏が豊臣秀吉に滅ぼされる1590年まで使ったって書かれてるんです。じゃあどっちが本当なのかっていうので、一つの決め手ではないんですが、大きな発見になったのが堀の発掘の科学分析になります。具体的にですね言いますと、堀を掘ります。そうすると埋まってた土っていうものが出てくるんですね。それを科学分析をしたところ、1590年ちょうどタイミングよく富士山のですね噴火物がこの辺に降り積もっているってことが研究で分かっています。その堆積物が実は堀が埋まり終わった上から見つかってるんです。つまりどういうことかといったら、1590年に廃城になっているならば、その堆積物は堀の一番下に溜まってなきゃおかしいはずなんです。ところが堀が埋まりきった上で見つかっていたということは、1590年にはその堀が使われていなかったということが一つ考えられるんですね。そうしますと1512年に使われなくなったって説が有力になってくるというところになります。
なんか一つ歴史が分かったって言ったところになりますね。
そうですね。で、難しいところは、大場城って、たくさんの堀が走ってって言ったじゃないですか。ですので、その堀だけが使われなくなったって可能性もあるんです。ですので、もっと相対的にいろいろ科学分析を、すべてとは言いませんけれど、たくさんの堀で同じような状況だったら、間違いなく1512年に使われなくなったってことは言えるかと思います。
ってことは、すべて、ほぼ全部はまだ調べられてないってことですね。
そうなんですよ。その堆積物を確認した調査というのは1回だけなんです、ですので、今のところ大場城では25本の堀が見つかってますので、おそらく多分その倍以上あるかと思います、ですので、残りの堀をですね、全部科学分析をしていく必要はあるかもしれませんね。
そっか、一箇所で分かったからといって、じゃあそれが全てじゃないかもしれないっていうことなんですね。
そうなんですよ。その辺がですね、ちょっとじれったいんですけれど、科学的にやっぱり根拠を示さなきゃいけないので、なかなか言い切れないところがですね、私としても歯がゆいところです。
いや、でも本当になんかその時代とその時何が起こったか で土の分析で時代が分かったり、いや、こうだったんだよっていうのが分かるっていうのがすごいですね。
いや、本当にいい時代になりましたね。多分これ2、30年前だったら分かってなかったんで、おそらくもしかしたら10年後20年後には新しい技術でもっと細かい年代が分かるかもしれないですね。
ってことは、じゃあ今のこの時代にバーッと全部掘ってちゃうのも良くないってことなんですね。
おっしゃる通りなんです。それがです、非常に大事なところなんですよ。今の技術では今の技術でしか分からないんですね。ところが未来の技術ではもっと細かいところまで分かることって山ほどあるんです。ですので、私たち発掘っていうのは、先月でしたっけ、壊れるから掘るんだよと言ったんですが、実は大場城の場合はもう一つのレアなケースで、学術調査という形で、壊れはしないんだけれど、その遺跡の性格を知るために掘ってるんですね。そういう場合は掘る範囲は最小限、 で残りの部分は後世に任せるっていう形で調査をしています。
確かに技術力ってやっぱり昔に比べたら今の方が進歩もしてますしね、いろんな調査研究の仕方が増えてきてるということでね、はい、技術者の皆さんもねいろんなことを考えて勉強されて、はい、技術の、ね、こうレベルアップされているわけ で、そうかと思うとやっぱりじゃあやたらめったら掘ればいいって話でもないっていうことなんですね。
そうなんです。私個人としてはもう掘りたい掘りたいと思ってもそれはやはりオーバージョのことを本当にちゃんと考えるならば、うん、ちょっと待てちょっと待てと、で私たち強度で歴史家だけではなくって、はい、広く有識者から意見をもらって、はい、もう本当に最小限を掘っていくという形でしょうね。
昔を知る、そして実際にどうだったのかって知るって私たちこう聞く側からしてみたらすごく楽しいんですけれども、はい、でもその調査研究をするにあたってとても慎重でなければいけないですし、もしかしたら歴史が変わるかもしれないっていうこの大きな、ね、ものになりますので、やっぱりやればいいってものじゃないっていうこともね、皆さんもこの辺もねちょっとね理解していただいて、
はい、
ご協力もいただけたからなと思うんですけれども、うん、その発掘調査で、はい、うつさん何かこう珍しい遺物、
はい、
こう出てきたっていうのってありますか？
あります。これが今から40年ほど前の調査なんですが、はい、その時にこねたお米が見つかったっていうのがですね報告されてるんです。ただそれがどこから出たかとかそういうものが一切記録に残ってなかったんで、うん、昔のそれこそ記録をまたほじくり返した、そうしたらですねどうも建物の柱の穴から見つかったってことが分かりました。でこねたお米なんですが、実物形状を見てみますとなんか固まってたんですよ、お米だけと。だからこれおにぎりかなと思ったんです。よくですね戦国時代のお城では兵隊が食べてたおにぎりが燃えちゃって炭になって残ったってことがあるんで、あ、大場城でもそういうことがあったのかなと思ったので、まあ、ある年にですね予算を取って科学分析をかけました。一つが電子顕微鏡で表面観察、もう一つがカーボン14年代測定法、これはですね、まあ、炭素年代測定法っていう方がもしかしたらよく聞いたことあるかなって思うんですが、そのお米の年代を調べるものです。この2つの結果、私の想像したものがですね違ったってことが分かったんです。もっとそれ以上のすごいことが分かりました。と言いますのは、おにぎりとは当然脱穀してなきゃいけません。で握ったものがおにぎりです。ところが電子顕微鏡で覗いたところ、もみ殻がついてるってことが分かったんです。つまり脱穀する前とか、もみ殻ついたら普通食べれません、玄米にもなる前ですから。どうも火を受けてもみ殻がガラス化して固まっちゃったのがそれだってことが分かったんです。ここから一つ推測できるのが、おそらくは食べるんじゃなくて米蔵にあった状態で火を受けたということが一つ推測されます。じゃあカーボン14の年代測定法、まあ、これドンピシャで何年前ですってことは分かんないんで幅があるんですが、それで測ったところ、どうも大場城が1512年に落城したっていう話がありましたけれど、その年代に非常に近い数値が出たんです、まあ、ここからは私の妄想ですが、考えられることとしては、伊勢宗瑞が大場城を攻めた、その時に米蔵に火矢が当たって米蔵が燃えて建物も燃えちゃった、で火事場整理の時に燃えたお米の塊が柱穴に埋まったと、そういうことが一つ妄想として考えられるんじゃないかなってことが思いますね。炭化したお米、これで40年前の技術だったら分かんなかったんですが、現代の技術を用いて分かったという意味では非常に貴重な発見かと言えるかと思います。
この年代が大体こうあったってやっぱりちょっとゾクゾクってしますね。
そうですね、それと同時にやっぱりできすぎだと思いましたね、まあ、ですのでワイワイって喜べるもんではなかなかないんですが、まあ、やはりでも一つのあくまでも結果だったので、それもですねちょっとプレスリリースをさせていただいて、うん、もう即日展示をしたということがありました。
ですね、はい、今よりも昔にね以前発見されたものが今の技術だからより一層わかるっていうのもやっぱり先ほどねお話につながってきますけれども、はい、技術のこの進歩もすごいですね。
いや、かなりすごいですね。ですので大場城だけではなくて、はい、他のところの遺跡でも30年前40年前に掘られた遺跡っていうものを土器とかそういうものを再評価することでまた違った一面が見えることは結構あります。
それもすごいなって思いますし、またそれはそれで新しい発見につながっていく、 ぱりすごいなって思いますし、やっぱりこういった一つ一つのこう作業と研究調査ってすごくね、こう大事なんだなって思いました。でこれまでの発掘調査の成果などこう知ることができる方法って何かありますか？
そうですね、一番よろしいのが、大場城址公園内にですね、管理棟というものがありまして、そこではこれまでですね、見つかった調査成果をですね、簡単なパネルで紹介しています。また、お子さんにもで分かりやすいように、子供用パネルというものもですね、設置してますので、まあ、そちらを見ていただければなと思います。で、そこで知った上で、で、さらにもっと細かいことが知りたい場合はですね、発掘としては必ず、発掘調査報告書というものを刊行するという決まりがあります。大場城も出てます。でこれらはですね、お近くの図書館に行けば置いてありますので、そちらで参考にしていただければと思います。
ぜひね、皆さんちょっとこれ覗いていただいてね、もう見ていただいて、で今ご紹介ありましたように、はい、図書館でもね本がありますよってご紹介いただきましたので、ぜひね皆さん手に取っていただいて、そういった資料を見ると大場城のことがもっともっと皆さんがね知っていただける、そんないい機会になると思いますし、もっともっと知りたくなるかもしれませんよね。
で、簡易的なものよろしければ、大場城址公園内の管理棟と郷土歴史課の窓口でリーフレットも配ってますので、当然無料なので、そちらもですね、お手に取っていただければと思います。
もう1ヶ月にわたって大場城のこと、まあ、歴史についてもそうですけれどもね、お話ししていただいておりますので、もっともっと知りたくなった方、きっともしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。ぜひですね、皆さん、私たちがこう知る方法がいくつかあるということでご紹介していただきましたので、ぜひ皆さんもですね、自分の手でしっかりとですね、こう調査していただいてね、見ていただければと思います。はい、さあ今月はですね、大場城の歴史をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは、郷土歴史家の宇津さんです。さあ、宇津さん、来週がですね、4週目ということで、この大場城の歴史最終回となります。
ああ、もう最後ですか。2ヶ月間にわたってジャックさせていただいたんですが、最後となると寂しいもんですね。
寂しいですね。もうあっという間になりました。来週はですね、最終回となりますので、ぜひ皆さん、来週聞き逃さないように楽しみにお待ちいただければと思います。宇津さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。